おはようございます。私は成長の絵本部講師の後藤富義です。第3回目の本日は、成長の絵総裁谷口正信先生のご著書、日々の祈りをテキストに、恋愛と結婚というテーマでお話しいたします。ラジオをお聞きの皆さんは、なぜ男性と女性は恋愛し結婚するのだと思われますでしょうか。今回はそのような恋愛と結婚の意義について考えていきたいと思います。本日のテキスト、日々の祈りの184ページから185ページ、真我を自覚して魂の半身と出会う祈りという見出しの5文章を一部省略して朗読いたします。私は今、神様の御前に座し、神の子であることの尊さを感じます。神様ありがとうございます。私があなたの子であるということは、あなたの万徳の継承者であるということです。私は一個の小さな肉体の中に閉じ込められた無力で寂しい存在ではありません。私は宇宙に満ち満ちた知恵と愛と生命である神様と共にありますから、神様において宇宙のすべての存在と一体です。朗読を終わります。このように私たちの生命は神において宇宙のすべての存在と一体なのです。自分がそうであるように目の前のすべての人たちも同じく尊い存在なのです。成長の家では人間は神の子であり、一人一人が尊い存在であるという教えに基づいて結婚相手となる男性と女性をそれぞれ魂の半身と呼び、その関係は大変崇高なものと考えるのです。ここで本日のテキストの谷口正信先生のご著書、日々の祈り188ページ、先ほどと同じ真我を自覚して魂の半身と出会う祈りという見出しの5文章を朗読いたします。魂の半身とは、互いに欠けた部分を補い合う関係ではありません。半分と半分が加わって一つになるのではなく、一個人と見えていた人間同士が互いに個性を発揮し、内在の神聖、仏性が動き出し、潜在能力が開発され、五にも十にも拡大するのが結婚生活です。肉体や物質や財産のことではありません。自己内容の神聖仏性の共同開発者であり、霊的成長にとって欠くべからざる相手のことを魂の半身と呼ぶのです。朗読を終わります。ここに説かれていますように、男性も女性も、お互いが自分にないものを相手に見出し、霊的に成長するというのが結婚の本当の意義なのです。そして、それは遠い過去からのご先祖様の命のつながりがあって、初めて成就するものですから、誠に尊い出会いであると言えるのです。さてここで私の体験を紹介させていただきます。私は平成19年9月10日に生まれ故郷である九州の熊本で結婚しました。49歳でした。身内からも周囲からも晩婚だと言われましたが、結婚が遅くなってしまったことには少なからず原因がありました。小さい頃から父と母が日常的に喧嘩を繰り返す姿を見ていたので、いつしか私は結婚に対してとても慎重になっていたのです。そして両親のような結婚生活は絶対しないと自分のことは棚に上げて、結婚相手の理想を勝手に高め上げていました。そんな私は平成元年初めて長崎県西海市にある成長の家総本山の錬成会に参加し、成長の家の教えを生涯にわたって実践しようと決意したとき、31歳になっていました。錬成会とは合宿して成長の家の教えを学び実践する集いのことです。錬成会に参加して学んだ私は、成長の家の真理によって大きく人生観が変わりました。それまでの 肉体が自分自身だ、という人間観が、私は尊い神の子である、という人間観に一変したのです。そして、相手にばかり高い理想を抱いてはいけない、ということにも気づくようになっていました。だから、相手に求めるよりも、まず自分が教えを実践しなければいけない、と思い、聖鳥の絵の三生行を実践したのです。三生行とは、一つが聖鳥の絵独特の座禅的瞑想法である深層観の実習。二つが甘露の法雨などの聖鳥の絵のお経をはじめ、聖鳥の絵の聖典などの真理の書を読むこと。三つが聖鳥の絵の布教活動をしたり、他の人に愛を施すなどの愛行です。この三生行をひたすら実践していくにつれ、大いに気づかされたことは、感謝の心の足りなさでした。私が生まれたのは、ご先祖様のおかげであり、父と母のおかげなのに、両親にもご先祖様にも全く感謝していなかったのです。それに気づいてからは、真心を込めて先祖供養も行い、両親やご先祖様に徹底して感謝するようにしました。そして、これから出会うべき女性についても祝福と感謝の気持ちを込めて、その幸せを祈りました。ここで本日のテキストではありませんが、聖鳥の絵創始者谷口正治先生のご著書、聖鳥真理の吟唱の41ページを朗読いたします。今、私は永遠に一つなるもの、愛愛する魂の一体感を深く自覚するのである。私には、ただ一人の魂の半身があり、また、私の夫、または妻となる人には、ただ一人の半身があるのである。地上30億の人類のうちより、ただ一人の半身を選び出し、ただ一人の半身と一体となりし、我が家庭生活の神秘を思うとき、その深き因縁と、神の尊き廃材とに感謝せずにはいられないのである。なお、一つの魂の半身を見出し得ざる人よ。必ずその半身があなたと同じくその半身を呼んでいることを自覚せよ。すでにあなたの半身は今すでにそこにあるのである。あなたたちはそれを信ずることによって互いに会い合う時が来るに違いないのである。朗読を終わります。この祈りの言葉を繰り返し唱えるうちに、心がおおらかになっていくのを実感しました。目の前には、半身となる女性は現れてはいませんでしたが、すでに今、どこかに存在する、ということを自覚できたからです。それとともに、我が魂の半身を聖指名会員に入れさせていただきました。聖指名会員とは、聖鳥の絵の運動に共鳴して、布教のための研修をする人のことです。魂の半身はまだ現れてはいませんでしたが、現れた時のために先に神様とのパイプをつないでおこうと考えたからでした。ところが30代後半に近づいても魂の半身となる女性は現れませんでした。それでも私はさらに祈りを深め、一番ふさわしい時に一番ふさわしい女性が現れるのだという信念を確固たるものにしていきました。40歳を超えたあたりから、身内や周囲の人たちから結婚の話を持ちかけられることがなくなりました。おそらく私には結婚の意思がないと思われたからだろうと思います。ところが、魂の半身を聖指名会に入れて10年目の平成17年9月、今の家内と巡り合いました。彼女が聖鳥の絵総本山の錬成会に参加したのです。その時、主に司会を担当していたのが私でした。その後、彼女が総本山に電話をかけてきた時、たまたま私が電話を取ったことがきっかけで、メールを交換するようになりました。お互いの気心が知れていくに従って、お付き合いへと発展し、結婚に至ることができました。 その間、紆余曲折はありましたが、どのような時にも、一番ふさわしい時に、一番いいようになる、という心境でいることを心がけ、決して相手の行動を縛ることはしませんでした。ありがたいことに、彼女も私と同じような心境で接してくれました。ここで、本日のテキスト、日々の祈りの191ページから192ページを朗読いたします。神様からいただいている無限の知恵、愛、生命力を私がただ内蔵するだけでは、それは現象世界で可能性として隠れたままです。それを具体的に表現するためには相手が必要です。知恵を表現するためには問題や課題も必要です。愛を表現するためには愛の対象、愛の受け手が必要です。生命力を行使するためには、自らの肉体を使って命を注ぐ相手が必要です。魂の半身とは、このように私の神の子としての無限の可能性を具体的に引き出し、共有し、認めてくれる尊い存在です。朗読を終わります。このように、恋愛と結婚の本当の意義は、私たちの内なる神の子としての無限の可能性をこの世界に表し出すための尊い実践業であるということがお分かりいただけたかと思います。私も結婚後、毎日の生活の中で愛を表現し、相手の喜ぶことをすることによって、神の子としての無限の可能性を引き出させていただいており、また妻も私と同じ気持ちで愛を実践してくれていますので、とても温かく、楽しい生活をさせていただいております。これは、一人暮らしの時にはありえないことでした。ラジオをお聞きのすでに結婚されている方も、恋愛中の方も、相手とまだ出会っておられない方も、今日一日が素晴らしい日でありますように祝福させていただきます。それでは、時間が参りましたので、話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。